FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブ静岡商工会議所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日のゲストなんですが、静岡交響楽団という静岡人にとってはね、誇れる楽団がありますが、この常任指揮者でいらっしゃいます篠崎康雄さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
ようこそお越しくださいました。今ちょっとお話しましたけど、実はそういうプロのオーケストラって国内にそんなにない。
まあそうですね、国内にまだまだ日本っていうのはオーケストラ国じゃないんですけど、まあもちろん東京にはね8つぐらいあるんですかね。大阪っていうか関西エリアはもう 1,2,3,4 つあるんですけど、やっぱそういうふうにこう集中していて、ただまあその中で群馬であるとか、山形であるとか、そのもう本当に熱心な音楽に熱心な方がオーケストラ運動をして、その町自体がオーケストラできたということで文化が上がったっていう、まあどっちかっていったら文化があってオーケストラできたよりオーケストラがあって文化ができるって感じでね。だ静岡も今僕静岡交響楽団、常任指揮者になって、まあ仕事させていただいて3年経ったんですけど、はい、まあ、静岡も今ずっと僕の前任者堤俊作先生にずっとやってらっしゃったんですけど、今その静岡交響楽団がかなり発展を遂げてましてね、そういった時に我々やっぱ思うのは、もちろん静岡にあるオーケストラがいい演奏しなきゃいけない、いろんなお客さんに、満足していただけなきゃいけないっていうのはあるんですけど、それともう一つはやっぱりこう静岡の地元で静岡の音楽文化をどんだけ盛り上げてきれるかなと。ヨーロッパだったらそこに音楽があって音楽がなきゃ困るね。日本人だって春に桜咲かなきゃ困るじゃないですか、ヨーロッパの場合はオペラがなきゃ困る、オーケストラがなきゃ困るっていうようなもんですからね。だけど我々静岡交響楽団が一生懸命ねいろんな活動することによって、静岡にオーケストラなきゃ困るよっていうところまでね、我々は持っていかなきゃいけないなってこう思ってるんですね。
へー、なんか、そうなんですね。私たちってじゃあもう平たく言うとご飯食べる時にやっぱりお茶でしょって思ってますけど。
そうですね、いやそれはまあ例えば年末になったらちょっとね紅白聞かなきゃ落ち着かないとか、まあ僕もね古い居酒屋とか好きですけど、やっぱり演歌聞いてるといいじゃないですかそこで何にも音楽ないとつまんない、演歌が染みてくるだろうし、なんかやっぱり音楽って人間がいろんな場面で必要なんだろうなと思います。その中で例えばベートーベン、チャイコフスキーっていう、まあ、クラシックの音楽の場合まだ日本では馴染みないのない場所が多い。それはなんでかって言ったら、それを演奏する人たちがいなかった、
はい、
ってわけですよね、だけどまあ静岡の場合は静岡交響楽団であるとかいろんな団体がいましてね、そういう方々が育てているので、まあそういった意味ではラッキーなんですけど、ただまあもっともっと身近に感じていただいて、もう当たり前とのこととして文化を感じていただければなとは思うんですけどね、
静岡交響楽団で3年と伺いました。篠崎さん、その前というのはどうしてらっしゃったんですか？
僕海外18年間住んだんですよ。留学したのちょっと遅くて、まあ、20代後半に、まあ、20代後半って留学するのちょっと遅い目でね、ただまあ指揮者ってなかなかその世の中にもう大学出たパンと指揮者になれるわけじゃない、時間かかるわけですよね、まあ最初デビューした頃は自分より年上ばっかりですよ、である程度こう経験して年いかない、年いったらできるってもんじゃないんだけども、それでまあ留学20代の後半にして、それからなんか縁があって、まあそれはオーストリアのウィーンだったんですけど、縁があって、ロサンゼルスに住んでみたり、ロンドンに住んでみたり、まあロンドン住みながらフィンランドのオーケストラの、芸術監督、まあ、指揮者をしてみたり、まあそれをいろんなことをやりながら、そして、4年前ですかね、もう4年になりますかね、日本帰ってきて、それで初めての仕事、初めてのそのいわゆる自分がポジションを持ってるオーケストラって静岡交響楽団なんですね。
これ静岡からお呼びがかかった時はどんな風な思いでいらっしゃいました？
いや実はね、僕が、まあ、最初指揮者っていうのは急に紙切れ1枚、いわゆるプロフィール1枚で呼ばれるわけ、役職もらうわけじゃないんですよ、我々履歴書みたいなようなものはあるけれども、そんなものは紙切れであって実際どういう音楽ができるかっていうので、で僕が静岡交響楽団を初めて指揮させていただいたのは 5年前ですかね、うん、それは本当に客演指揮者、はいっていう方、まあ、常任、僕は常任指揮者ですけど、常任指揮者はずっと演奏会してたらお客はもう飽きちゃうじゃないですか。でたまにやっぱ客演指揮者を入れない、まあ、半分ぐらいのコンサートは客演指揮者なんです、うん、その客演指揮者として呼ばれて、その僕が初めて5年前に来た時には、うん、まだ僕はロンドンに住んでたんですね、はい、それで実は静岡にしっかりと降り立ったのは初めて、なんでかというか京都と東京の往復って静岡止まらないじゃないですか。
そうですね、通過していきますね。
通過して行くんですよ。そういう感じじゃないですか。でも、まあ、そのまま僕は静岡駅で降りて清水まで行って、うん、清水でまあうろちょろしてみたらね、港があって、うん、マグロがその時偶然水揚げしてあってね、なんて活気のあるとこだろうなと思って、それでそれからちょっと自分のジャケットのボタンが取れちゃったもんだからカージャンだったんですけどね、そこの駆け継ぎのとこ のおじさんがいたんですよ、ね、うん、おじさんにね、もうダメだったらもういいからって言ったら、いやあんたさ、革ジャンっていうのはね、使えば使うほどね良くなるんだよって、うん、もうね僕ねちびまる子ちゃんのね、うん、言葉だなと思ってね、いやでもいいとこだなと思って、うん、それでそういう印象がね静岡にあって、でもね静岡市にも、まあ、静岡市と清水ちょっと感じが違うなって僕もね、肌で分かるんですけど、はい、でもどちらにしてもねすごくね親しみやすくてね、皆さんがね距離が近いというかね、うん、さっとここ話親しく話していただいた。あともう一つはね、うん、我々音楽家にとって大事なのは、はい、お客さんじゃないですか、
うんうん、
そのお客さんがね聞かれる耳がね非常にね水準が高いなって僕は思います。
嬉しいですね、うん、
で聞いてる時に、いい演奏した時に非常に反応がいいんですよ、
うん、
じゃあそうでもない時どうなのかって言ったらそれは それほどのそれなりの反応なんです。っていうのはちゃんと聞いてらっしゃるなって。だからここの場所はオーケストラを育ててこれからどんどん発展させていくのには非常にいいなって僕は思ったんです、うんうんうん、
ちゃんとお客さんが鏡になってくれてる。そうなんですよ。
しかもいいものに対していいなって思ってくださることを反応出してくださるってことは、うん、やっぱりそれだけの、だこれはもうなんかそのもともと僕もちょっとよそもんというかね京都人なんでわからないんですけど、やっぱり静岡のもともと歴史、長い歴史が作った静岡人なんでしょうね。
うん、なんか聞いてると嬉しくなってきましたね。
そうですかね、
はい、でその実際に常任指揮者として今まとめてらっしゃる静岡交響楽団という楽団はどうなんでしょうか。
静岡交響楽団はもちろんかなりのメンバーは静岡に住んでらっしゃる、
はい、
もう静岡市だけじゃなくて、三島から浜松から、浜松のメンバーが結構いるんですけどね、うん、であとは静岡の方なんだけども東京から通ってきてる人もいるわけですよ、はい、うん、だけでもそれだけじゃなくてもう全く静岡、まあ、僕なんかでもそうですけど静岡にゆかりなくてただ縁があって静岡で音楽をやるという方々もいらっしゃって、年々でいろんな方々がこうどんどん参加してくる、まあそれは我々オーディションっていうのがあって新しいメンバーはもう常に入れていかないと、まあ辞められる方もいらっしゃるわけですよ定年で、はい、だけども何が大事かというと静岡でこれが起こってるっていうことなんですよね、うん、じゃあ例えばまあ話変わりますけどベルリンフィルっていう世界的に有名な、はい、まあ、ベルリンフィルにしたって日本人のコンサートマスターがいたり、
うん、
ビオラ奏者がいたり、もうアメリカ人がいる南アメリカだけどみんながそこベルリンに集まって演奏するということでベルリンフィルなんですよ、
うん、
でそれはベルリンでなきゃ起こらないこと、それはもう静岡交響楽団も静岡でないと起こらないことであって、これはもうそのさっきお話しさせていただいた静岡の観客の方々人々も含めてなんかできてくるもんでね、これはねオーケストラ作りってねただただいい奏者を集めたらできるというもんでもなくて、やっぱりそれは長い時間かけながら団員学員がもちろん切磋琢磨しながら中で音楽いいものを作り上げることもあるんですけど、その中でやっぱり聞きに来られる方は周りにローカルな方々、ローカルでその地元の方って意味ですよ、
うん、
地元の方々といつもコミュニケーションしながら作っていくっていうね時間はかかるんですけど、
はい、
これがねオーケストラの面白いところなんですよね。
うーん、 なんかお話を聞いてるだけで今すぐなんか出かけてどこかでオーケストラの音楽を聴きたくなってきました。
いやそれはもうどこかじゃなくて静岡交響楽団
で
聴いてくださいね。
そうですよね。で、実は FM ハイでも毎月第2水曜日、うん、夕方の6時半から8時まで、うん、FM ハイクラシックアワーとして静岡コンサートという番組をやってます、はい、こちらは静岡交響楽団の定期演奏会の模様を録音してお送りしてるんですけど、やっぱり大勢の方が非常に楽しんで聴いてくださっています。
ありがとうございます。我々やってる演奏してるのは清水のマリナートコンサートって非常に音響が良くて、はい、もちろんそれは素晴らしいんですけど、ただやっぱりそう聴けない方々、うん、聞いたことがない方々が例えば車運転する時にポンとつけたらあれクラシックやってるよ、うん、それとかまあクラシックこれをもうファンになられて聞いてくださるとかね、うん、これもねやっぱ可能性の一つであって、やっぱりこれはね FMI さんがね大胆にもね、しかも地元の交響楽団を、はい、いやね大変なんですよ、そのいわゆる録音する方が会場に来られて、うんはい、そこで録音なさるっていうところから始まらなきゃいけないので、僕もねこういう企画をしていただくっていうことを聞いた時に実はびっくりしました。
あそうですか、はい、でもここから始まって今度は足を運んでみたいなってなってくださるのが、
そうですね、ありが
たいです、ね、何よりだと思うんですけど、まあ、そんな熱い思いでやってくださっている静岡交響楽団の篠崎さんにこの後はその海外での様子というのを伺ってみたいと思います。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡交響楽団常任指揮者の篠崎康夫さんに楽しいお話を伺っています。私もその音楽ってクラシックっていつから触れたのかななんて思い出してたんですが、やはり実は篠崎さんと同じく小さい幼稚園の頃からレコードがいくつかありまして、うん、それかけて遊んでたのを思い出しました。
まあ僕がね結局クラシック音楽で音楽やりだしたのってのは姉の影響なんですよ、うん、僕の姉バレリーナって人に言うとみんな笑うんですよね。今TJ さんも笑ってらっしゃいます。ちょっと僕もねそれいつもね傷つくんですけどね。
いやこれは嬉しいなっていう。
いやありがとうございます。ちょっと軽く傷つきました。それでなんですけど、まあ見てらっしゃらない方、まあ恰幅いいんですよ僕は。それでまあそれはいいんですけど、それでまあ姉の影響で姉はピアノバレエにいいだろうと思って始めて、うん、僕もまあ姉がやるんだなって幼稚園の時ぐらいから始めていて、うん、だけどもピアノってそんな好きじゃなかったですね。もうね弾くのも大変だしね。だけどもその時にもっと僕が興味湧いたのは、姉はバレリーナバレエを勉強してたんで、うん、家にバレエの音楽がずっと流れたんですよ、はい、チャイコフスキーの三大バレエ、白鳥の湖、うん、くるみ割り人形、うん、眠りの森の美女とか、うん、まあ言ったら音いわゆるこうバレエの舞台じゃなくても、演奏会でもできるぐらい音楽的にも素晴らしい曲なんですよね、うん、それを姉がねもうずっと鳴らしていて、夜姉と同じ、まあ、子供ですからね、一緒に、ねはい、一緒の部屋に寝てて、そしたら、まあ、姉はね寝る時にねもうその一番派手派手しいバレエの一番派手派手しい音楽を鳴らすんですよ、うん、毎日。そうすると元気が出るっていうんで、よく僕はそれよりもすごい音でもう寝れやしない
大きい音で
もう今日寝れやしない。それでずっと聞いていて、それでまあ僕の時代レコードなんですよ、はい、レコード針があって、最後にその最後のジャンって音がすごく大きく終わって、また大きな音で鳴らすんですよ。それがまあ昔の、まあ、レコードお分かりの方はそのレコード針が上がって、そしてカチャッって言うんですよね、上がった時にカチャって、うん、そのカチャを聞いてすぐ寝てた、まあ、毎日そんなことやってたんですよね。でそれでもね、でもそのせいなのかオーケストラという響きに対してものすごい親しい気持ちになって、それでまあと言いながら、じゃあだから指揮者になったのかって言われるとどうか分かんないんですけど、実はその幼稚園の頃にそういう姉の鳴らしてるバレエ音楽に対して僕は幼稚園の頃に指揮を振ってたんですよ、うん、スピーカーに。
なんかやっぱりこう小さい時から素質があったんですね。
素質っていうか、まあ、なんで指揮者になったのって言われると正直ね困るんですよ、うん、で自分としてはいやなんか知らないけど昔からこれが普通に自然にやってた。だけど、まあ、うちの実家はですね蕎麦屋のチェーン店で、はい、僕は後継ぎの長男坊なので、まさかまさか僕がそんな指揮者になれるともなんともね、音楽なんかやるなんて、うん、まあ父親と中学入った頃に膝つき合わせて お父さん僕は会社継ぐからなんか言ってますからね。
あ、言っちゃったんですね。
言っちゃってますよ。その父も当たり前だと思ったけど、まあもうちょっと父もちょっと涙ぐむようなこと言ってますからね。だけどその頃にまあ音楽はずっと好きだったんだけど、まあそれは最終的には父の仕事を継ぐんだろうなと思っていて、まあ僕の頃っていうのはもう受験戦争の最高の時だったわけですよ。そしたらその受験っていうのはまあクラスメートがもうライバルになってくるわけじゃないですか。で自分の大好きな友達が学校に落ちちゃって、その学校は例えば僕は簡単に受かったかもしれない、そうすると僕に対してジェラシーが湧いたりね、変な気持ちになって、もうそういうのが苦しくてたまらない時にテレビでクラシック、まあ、オーケストラやってたんですよね。これ見た時に僕はそれを見てる瞬間、まあ、になんかものすごくね救われたんですよ。でそれ以来音楽を聴いてると救われて、でまあそのままもう高校はまあ、受験結構苦労して、まあ、まあまあいい学校に入ったんですけど、もう入った時にはもう指揮者やりたいって思ってて、でも指揮者やりたいと思ってたんですけど、じゃあどうやって指揮者になったらいいのか何も知らないんですよ。ただピアノちょこちょこっと弾いて、それもあんまり好きじゃないし、まあそれも早々に小学校の終わりぐらいやめてますからね、もう受験とかいっぱいあるので。それでじゃあどうしようと思って、じゃあここの高校って何があんの、音楽なんかできるのあんのって言ったら、吹奏楽部があったんですよ、はい、吹奏楽部で僕はクライネット吹いたんですけどね。でもその吹奏楽部はラッキーなことにすごい熱心な、僕関西、京都なんで関西で吹奏楽がレベル高いんですよ、その中でも結構ないいとこに行くような学校で、まあ夏休みも全部潰れましたけど、でもなんか一つの曲をね2ヶ月3ヶ月やるんですよね。でもこれもね、なんともえず僕もねもう楽なんか全部覚えてますよ。ずっと指揮者見てました。だけどもそういう瞬間もね、なんか打ち込める音楽の素晴らしさ、音楽じゃなかったら漢字の書き取りだったらそんな2ヶ月も3ヶ月もできないでしょ、はい、音楽だからできる、まあ、漢字の書き取りってあれなんですけどだけどその時にやっぱ指揮者になりたいので、その時の吹奏楽部の先生に相談したんですよ。音楽大学というところに入りたい、いやそういうのは専門教育がいる、その専門教育を偶然にも分かってる先生だったんです。しかも僕が行きたかった、まあ、僕はもうその頃が小澤征爾先生、日本代表指揮者の、彼に憧れていて、彼の行った学校にどこだ、東邦学園っていう学校だ、そう入りたい、そこすごい難しいんですいろんな意味で、
そうですね、名門ですね。
でもなんとか入りたい、で苦労工夫いろんなことして、でもまあ先生はね、まあそんな急にね、音大の受験の教育っていうのを始めて、急にやっぱりテクニックがいるし、無理だと、まあ、浪人当たり前でしょ、それでまあ家に帰ってこう言われた。いやうちの父はね浪人なんか認めない、もし落ちたら自分の会社継げって言われたわけです、まあ、父にしたって子供にやらしたいこと、夢を追わしたいんだけども、自分としても会社作ってたのを、まあ、中小企業ですから渡したいっていうのあったんでしょうね、いやでも先生がこう言ってるからって、でもね安尾ねと、音楽家でご飯食べたい人なんかたくさんいるんだと、もうたくさんいるんだと。でその中で確かに1年半のその集中勉強で受験の準備で難しいの分かってるけど、たくさんいてその中で才能がものすごくある人でないと音楽家では食えないんじゃないのと。そのたった1年2年って言うけど、それで君にお前に才能があったら学校受かるはずじゃないって言われて、それはもう僕ね本当にね、もう背中に火がついたとか、お尻に火がついたとかな、でもう、まあ、肘でやりましたよ。もうその先生も恵まれていて、まあ、聴音って言ってね、音を聞き分けるあれがあって、はい、その同じ先生がね面倒見くてね、いまだに覚えてますね、1週間に8回通ったんです、ていうことは2回レッスンしてくれる時もあるんですよなんとかね実はそれが受かった、まあ、でもねその時受かったよってうちのお父さん偶然ね誰かと商談してて、はい、受かったよって言ったら喜んでくれるかなと思ったら寂しそうにしましたね。でもまあそんなこともあって、でもまあいろんななんだかんだなんだかんだありながら、音大でもまあ音楽漬けになって、それでまあそれから指揮者になるのはどうするかってなるとね、音大出たからっつってじゃあ就職できる場所あるわけじゃないんですよ、だけどもオーケストラがないと我々ね指揮者ってただ手を振ってる、なんか音楽なく踊ってるようなもんなんですよ、でもオーケストラってものすごくお金がかかるし、じゃあこの今出たばっかりの指揮を振りたいってわかるけど、それに対してその人員を使って学院を使って、
やらしてあげようなんて言うところゼロなんですよ。でということは僕何にも音楽できないわけですよね。心の中で音楽したいと思ってても、うん、そういう時にどうするかっつったらコンクール受けるんですよ。それしかないです。で、はい、まあそれしかないってことはないんですよ。だけどそれをやることによって僕はまあ偶然イタリアのコンクール最高位というのを取ったんですね。やっぱりそれで信用されて、まあちょっとぐらいこれオーケストラもね、あの指揮させてやろうってプロのオーケストラいくつか言われたり、市民オーケストラもいくつかお願いされたり、だけどもね、やりかけてまだ26歳ぐらいですかね。でもどっかでね、自分の中で悩み始めたんですよ、うん、いや結局ね、さっきお話したようにピアノとかだったら自分で弾いて音が出る、だけど、うん、自分はプロフェッショナルの学員さんたちに音出さなきゃいけない、うん、っていうことは自分が確信したことを相手に伝えなきゃいけないってことでしょ、はい、そのしたいと確信もしてないこと相手は伝わらないじゃないですか、
うんうん、
で相手は伝わってきたことをそうだと思って共感してやってくれなきゃできないでしょ、うん、っていう時に僕には確信がないなと思ったんですよ。
あら、
それは確信っていうのは何かというと、ヨーロッパで音楽ができてるのに、
うん、
海外に住んだことがない、うん、例えば日本に来て雅楽を やったことがない、うん、修行した人がいないヨーロッパだけでやってるっていう人を、じゃあそうそうと日本の我々は信用できないじゃないですか、
うん、
ね、それと一緒で僕らも反対なんだと、うん、それでウィーンという音楽の本場に留学したんです。これはもうね、
うん、
もう自分の心の中でやむにやまれぬ、
うん、
でもそれはね本当に豊かな時代でね、まあそういうこともあって、それから僕海外に18年住みました。
ね、その長い中でいろんなオーケストラとの思い出があろうかと思うんですが、篠崎さんにとってこれはっていう曲があるんですね。
あのね、僕がフィンランドでのコンクール、シベリウス国際指揮者コンクールで第2位を取って、はい、その時にいたエサペッカサロネで、まあ、世界的な指揮者なんですけど審査委員長で、彼はロサンゼルスのオーケストラの音楽監督やってたんですね、うん、それで ある時安尾、そのコンクールの後ですよ、安尾はうちのオーケストラがアシスタントコンダクター副指揮者を探していると、オーディションに来ないかって言って、
うん、
まあロサンゼルスに行ったんですよ。まあその時に、まあ、もう僕よりもう皆さん優秀な指揮者が6人招待されて、そこでまあとにかくがむしゃらに指揮を振ってたら受かっちゃったんですよ、
うん、
それでそれから3年間副指揮者をさせていただいて、はい、まあラッキーなこと40回ぐらいロサンゼルスフィルハーモニックオーケストラって、まあ今ではアメリカでは一番お金持ちのオーケストラですね、うん、今かかると素晴らしいオーケストラだったんですけど、そこで指揮をさせていただいて、その時に新しい素晴らしい、まあ今アメリカで一番いいって言われてますけど、新しいコンサートホールができて、まあ豊田安久さんっていう音響の技師の方が音響設計なさって、まあ、日本だとサントリーホールであるとか、まあ、キタラとかそういう、うんうんうん、札幌のキタラとか作ってらっしゃるんですけど、彼が作ったホールが僕の3年目最終年にできてんですよ、うん、その時にオーケストラから安を1週間の1つのプログラムをちょっと定期演奏会であなたに任せたからって言われて、
はい、
うん、その時に僕が選んだのは、音楽を志した頃からずっと夢中になっていて、未だに夢中になってますし、いろんな自分の音楽家としての節目に指揮をしていたチャイコフスキーの交響曲第6番悲壮を僕は指揮させていただいたんです、うん、それで実は静岡交響曲団も僕これ仕事して3年目っていうのはもうやっぱり1年目2年目で3年目ってのは一つの何でしょうね、試金石というか、
はい、
何かが出来上がってきた、うん、自分とお客さんの間出来上がってきたこの3年目の、ついこの間先々月の、4月に、静岡交響楽団で、でも指揮をさせていただいた、うん、このチャイコフスキーの交響第6番悲壮っていうのがやっぱ僕にとっては一番思いのある曲だし、うん、まあ聴いていただければなと思います。
でも全く観客として不思議だなっていつも思うのが、同じ楽団でも指揮者によってこんなに音がどうして違うのって思うことあるんですよね。
まあ指揮者によって違うというよりは、その指揮者が考えてるその曲に対する音楽ですよね、
はい、
だから例えば、まあ、夕焼け小焼けっていう歌があったとして、うん、例えば人によっては、あ、僕は夕焼け小焼けは本当に夕焼けが遠くに赤いのが見えててノスタルジックで夕焼け小焼けってやりたい場合もある、
うん、
人によってはどっちかって言ったらカラスが鳴いてるような、うんうん、これから夕方だってこれからみんなと会うんだ、
うん、
夕焼け小焼けでってやったりする、そういうことを楽譜っていうのはいろんな読み取り方ができるので、はい、今でも随分違うじゃないですか、うん、それを音楽で表すから違うんですよ。
そうか、 じゃあクラシックっていうのは昔々に音楽が好きで、うん、みんなを楽しませようと思って楽譜を書いた人からの手紙なんですね。
そう、あ、うまいこと言いますね。そうなん、手紙なんですよ。でそれ自体は実際例えば朗読でも、うん、私はあなたが好きですってこう単語が並べてあって、うん、でもその時それをもしかしたらもうその気がないのに言わされてる、私はあなたが好きですとかね本当に私はあなたが好きです、それとか私はあなたが好きです、それをね読み取るのはこちらの解釈なんですよ。それによって違う、でも書いてる文字一緒でしょ、
はい、
そこで何かその相手に対して印象が変わる、説得力が変わる、うん、ここがね指揮者の見せ所なんです。
そうですね、同時にものすごい責任感ですよね、それ、
まあ好きでやってますからね責任感でいる、自分が好きでそれをねやりたくてたまんなくて、そういうふうに見せたくて、まあそこが見せたくてたまらない度合いっていうのがどんだけあるかによってやっぱ芸術家のインパクトというか変わるじゃないですか、うんうん、まあ言うたらピカソなんかすごい人が強いでしょ、ゴッホとか、はい、だから心を引きつけてやまないわけで、ベートーベンもそうです、
うんうん、これから音楽を今も目指していて、あの篠崎さんのようになりたい、音楽やっていきたいっていう方たちに何か言ってあげられることはありますか？
僕の言葉じゃないんですけど、うん、有名な指揮者のレナード・バーンスタインっていうのがいて、はい、一言若い演奏家たち音楽家たち、まあ、作曲家も含めてでしょうね、言った言葉があるんですよ。それはあなたが私はプロの音楽家になれるだろうかという疑問を持った時点であなたはなれない、
うん、
それはどうしてかというとあなたはその疑問を持ったからだと、
うん、
本当になりたかったらなりたいことで考えていなさい、そうしてないとなれない。でもこれは本当僕そうだと思います。だから僕も、まあ急にむちゃくちゃウィーンに行ってみたり、急にどっか飛び出してみたりずっとやってきましたけど、これは運が良くて、まあそれがうまくはまったとはいえ、その時にもう20代後輩になって留学してみるとかね、まあ日本でも仕事始まっているのに、それがなかったら今の自分がなかったわけで、正直そういうチャレンジって言ったら簡単な言葉なんですけど、まあ自分が音楽をやりたい、音楽をなんとか音楽で生きていきたいっていうことに対して疑問を持たなかったのが良かったのかなとこの世界大変ですよ、
はい、
だからまあ正直もしょっちゅう僕も夜寝ながらなんでこんなことやることになっちゃったんだろうって今子供2人いますしね、生活もしなきゃいけないし、なんでこんな苦しいことやらなきゃいけないんだろうと思うけど、一つ言えることは なんでやってるかっていうと、本番の時にオーケストラも僕もこう見合って、観客の人も真剣に見て、ものすごいエネルギーが出るんですよ、
ね、はい、
これをね一遍味わっちゃうとまたやりたくなるんですよ、
うん、
だからまあリハーサルの時だってもう苦しくていろんなことありますよ、うまくいかないいろんなことあるけども、まあもう胃薬なんか飲むことも毎回なんですよ、
はい、
だけども本番の時の楽員の方々の音、観客の反応、自分の満足度、終わった後にまたね懲りもせずにねもっとやりたいっていうのが、これがねこういう喜びを皆さん持っていただいて、本当にね何でも前向きに自分はできるんだって思い続けて、何かもうやれないんだって疑問なんかゼロで、
うん、
思い続けてどんどん進んでいただきたいなと僕は思います。
うん、そうですね。そして聞かせていただく私たちもそれを聞くことによって勇気づけられたり慰められたりということが本当にたくさんある、うん、それが音楽だと思いますし、
うん、
これからももう私たちのふるさとの素晴らしい静岡交響楽団の常任指揮者であり続けていただけるんでしょうか？
いや、もう本当に静岡大好きだし、オーケストラも大好きなので、僕も全力尽くしていこうと思ってます。
よろしくお願いいたします。ます演奏楽しみにしてます。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡交響楽団常任指揮者の篠崎康雄さんにお越しいただきました。FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、静岡商工会議所の協賛でお送りしました。